J-WAVE ロハストーク。今週のゲストは日本茶バリスタの倉橋義彦さんです。倉橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
倉橋さんは1988年生まれ、秋田県出身。2017年頃から日本茶バリスタとして活動を始められ、様々な形で日本茶の魅力を発信されています。2022年に日本茶とプラントミルクティー専門店アンドテイを、さらに昨年7月にプラントミルクコーヒーカフェムテを開業されていらっしゃいます。早速ですけど、倉橋さんのこの肩書き日本茶バリスタ、まあ初めて聞いたんですけど、倉橋さんのオリジナルなんですが、他に名乗ってらっしゃる方っていますかね？
他に名乗ってる方は近いものはあるんですけども、うん、日本茶バリスタっていう形は僕だけになりますね。
でもあれだよね、言ったもん勝ちでさ、なかなか強い言葉だよね。
そうですね、うん、やっぱり自分がどう伝えるかっていうのを考えた時に、日本茶バリスタっていうのをやっぱり文字に起こした時に、うん、やっぱり誰も知らないんですよね。 だからその一からというか、ゼロから始めることをやりたいなって自分も思いがあったんで、
はい、これがね、日本茶ソムリエだとね、はい、野菜のソムリエがあるからね、なんかまた3番煎じぐらいのさ感じなんだけど、まあまあ、とはいえ倉橋さんは以前はコーヒーの世界で仕事をされてたということなんですけど、はい、これはどんなお仕事をされてたんですか？
まあ、基本的にはコーヒーを入れるっていう仕事は多くやっていたんですけども、まあ、焙煎もやっていましたし、あとはまあ本当にスイーツとか、そのコーヒーの周りのものだったりとかもこう作って、やっぱりコーヒーの時間をトータル的に提供するっていうのはやってましたね。
はい、それはあれですか、どこでやってらっしゃったんですか？
浅草が主に多かったんですけど、基本的には東京都内でやってました。
まあそんな経験を積んでらした倉橋さんなんですけども、なぜ急になんか日本茶の世界、方向転換されたのでしょうか？
はい、ずっとコーヒーが好きで、コーヒーばっかり飲んで24時間本当にコーヒーを楽しんでるぐらい。
あ、そう。
はい、ただコーヒー好きすぎて、仕事でもプライベートでも飲みすぎてしまって、カフェインが急に合わなくなって、頭痛がすごいするようになってしまって、コーヒーを一時的に飲めなくなってしまったんです。
いっぱい飲むとそんな風になっちゃうんだ。
はい、
カフェイン中毒だな。
そうですね、
平たく言うと。
はい、
へ
え。その時に日本茶をあのコーヒーの代わりに少し飲むようになって、た時にペットボトルのお茶しか飲んでなくて、
うん、そうだよね、普通はね。は
い、で日本茶ってペットボトルとその急須で入れたお茶、何が違うんだろうってふとなんとなく思ったのをきっかけに、日本茶専門店に行って、うん、そこですっごいあの美味しいお茶を飲んで一気に興味を持ちました。
まあ、あの君のプロフィール読んだ時に読ませていただいたんだけど、はい、銀座の某有名店、ちょっとなんか三越とかああいう百貨店の地下の茶寮でしたのか。
はい、
三越、高島屋、どっち？
松坂屋の方。
あ、松坂屋、はい、銀座の松坂屋。
はい、
あそこで ちゃんとお茶を入れていただいて、それで なんか和菓子かなんかついてたの？
和菓子もついてましたね。本当に小さい和菓子だったんですけど、
それでその体験でびっくり、は
い、いや本当に衝撃的でしたね。なんか今まで飲んでたお茶が、あれお茶だったのかなって思うぐらい奥行きとか香りとか、あと帰ってる途中もその余韻に包まれて。
なるほど。
はい、その体験がすごい大きかったですね。
あれが良かったんじゃないの、コーヒー漬けになってたからさ、もうめちゃくちゃ違う世界をさ開拓してた君、
はい、
なんか北極探検家みたいなもんだよ。で急に南極行ったみたいな。J-WAVE ロハストーク。それでまあ、コーヒーが飲めなくなって日本茶の世界に入られたわけですけど、
はい、
普通さ日本茶っていうとさ、裏千家とかさ、茶道の世界とかさ、
はい、
それからお茶の本とか読むんだけど、
はい、
君の学び、お茶の学びの場所はどこだったの？
僕自身は本当にゼロから始めて、ほうじ茶もあの麦茶もよく分かんないところから。
まあ普通そうだよね、分かんないよ、うん、
ただ やっぱりそのバリスタとかやってる知見もあったので、うん、まあ、入れ方ってどうやるのかなって、なるほど、美味しくお茶を入れるためにはどうしたらいいんだろうかから始めましたね、
うん、正しいね
ただそれを追求した時に結局選んだ茶葉が美味しければ入れ方ってどうやっても美味しいなっていうところに気づいて、うん、そこから、まあ、お茶ってどうやって作ってんのかなとか、なんかそういうの本当に手探りでやってったっていうのがもう独学ですね、うん、はい、
まあ、それでに日本全国の茶畑行ったりなんかしてたそうですけど、はいはい、その間さ暮らしはどうしてたの？
あ、でも普通にあの飲食店というかカフェで、はい、仕事しながら、
あ、じゃあ、 空いてる時間で研鑽を積んだと、はい、お茶に。
そうですね、もう休みの日は全てお茶に投じてましたね。
でもさ普通ね、不思議だなと思うのはなんかさネットの世界でさ、はい、その自分が目指すべき先生みたいの見つけてさ、はい、でその人のとこへ弟子入りするとかさがある、あの普通だと思う。あ、君の場合全部オリジナルだね。自分で考えて勝手に動いた。
う、ね、うん、自分で体験しないと結局わからないんですよね。教えられてもわからないし、うん、何か本見てもわからないし、うん、結局やらないと、うん、その言葉と、うん、あの実際にやってることが一致しないとわからないんで、 なので自分でやるってことしかやらないです、
ね、なるほど。 J-WAY ロハスタック。まあ、あの茶摘みの歌の中で夏も近づく88夜って、まあ、有名な歌があるんですけど、はい、まあ、この88夜って立春から数えて88日目、今年はまあ5月1日水曜日ってことで、まあ、こじつけですねこれこの時期にあの茶摘みが始まるっていうことなんですが、はい、倉橋さん、その訪ねた お茶畑で 茶摘みの経験ってあるんですか？
ありますね。あの三重県行った時、うん、四日市だったんですけど、うん、そこでお茶摘みもして、うん、でそこで摘みたてのお茶を天ぷらにして食べるっていう体験をさせてもらって、うん、もうそれはめちゃめちゃ美味しかったですね。
まあでもそういうのってさ、あなたがね、はい、何者でもないじゃない。あの、はい、お茶の要するに仕入れる人だとかさ、はい、お茶の会社勤めてるやつだったらさ、はい、相手してくれってだろうけど、はい、農家にいて嫌がられなかった、
うん、すっごいあの迎えに来てくれるぐらいよくしてもらいました。
それはあのちなみにどこのお茶屋さんだった？
新潟の村上のお茶農家さんとかもそうですけど、はい、まあ、本当に鹿児島とか福岡とかいろんな場所行ってもどこ行ってもよくしてくださって、
はい、じゃあお茶飲んでるといいやつになるのかな。
いやもうそういういい方が作ってお茶が美味しいんだなっていうのは思いました。
それなんか納得する、はい、腑に落ちるね、
はい、丁寧に作ってるっていうのが本当に分かるというか。
でもさ、その味が分かる君も大したもんだねあのそういうねお茶を買うときに、はい、あの僕不思議なんだけど、はい、まあ、全国酒屋は随分コンビニにやられちまったが、はい、お茶は残ってじゃん
残ってますね。
それで不思議なのはあのお茶屋さんにあれだけの種類があるのに、うん、みんな知らないよね何言ってるか。
知らないです ね。
あのお茶屋の楽しみ方をみんな知らないよね。
多分入りづらいっていうのはありますね。
それを君なんか教えようなんてそんな大それたことは考えてないの？あのお茶屋さんの楽しみ方、
基本的には自分がお茶屋さん行った時に入りづらいなって思ったから、うん、お茶をどっかで体験してもらってからそうやってお茶を買ってもらおうっていうのを考えてたんですけど、うん、僕自身お茶買う時におすすめしてるのはあの銀座とか日本橋とかのアンテナショップ行くと、うん、お茶農家さんのお茶が売ってたりとかするんで、
なるほど、
で気軽にお菓子と一緒に買えるっていうのはすごいおすすめなんで、最初はそこから入ってもいいかなと思います。はい、J-WAY
ロハスタック。まあでも倉橋さん不思議なんだけど2022年に日本茶とプラントミルクティー専門店&テイを錦糸町にオープンされてますが、隣っつうか近所の清澄白河あたりはカフェが随分増えて話題になりますけども、はいはい、まあ、この日本茶、まずこのプラントミルクティーってちょっとこのまず飲めるものを教えてくださいあなたのお店で。
そうですね、あの日本茶とプラントミルクティー ていうのも多分本当に聞いたことないと思うんですけど、香りのいいお茶を集めてます。玄米茶、ほうじ茶、紅茶、ウーロン茶と、あとプラントミルク、植物性のミルクが、まあ、ソイミルクと、あとオーツミルク2種類あります、うん、それをそれぞれ掛け合わせて選んで飲むっていうスタイルになってますね。なるほど。
その掛け合わせ方はあなたがおすすめのを勧めるわけですか？
そうですね、まあ、最初の入り口としてのおすすめもあるんですけど、うん、ただ全部合うように選んだんで、うん、どれ選んでも楽しめるように作ってます。
すごいね、
はい。
そのさ、このミルクティー、プラントミルク、ミルクって全然わかんないんだけど、何を言うの、プラントミルクって？
単純に言うと牛乳って牛さんから取れた動物性のミルクであって、はい、そうだね。で、まあ、本当に豆乳とかもそうですけど、うん、まあ、大豆からこう絞って取るとか、うん、オーツミルクとかもオーツ麦から絞って取るとか、アーモンドミルクとかも一緒の感じですけど、
文字通り植物性ミルクってこと？
そうですね。
そんなのってあれですか、日本製じゃないんだ？じゃあ
日本でないですね。大豆ぐらいしかなくて、ね、オーツ麦はないですね。
じゃあそういう海外のものを、はい、要するにあれですか、なんかスーパーかなんかで買ってきて自分でいろいろ試した
そうですね、いろいろ買って、うん、はい、自分でそのお茶との組み合わせっていうのはいろいろ試して考えて作りましたね。J-Wayロハ
スタック、まあ、浅草時代にお菓子もなんか手掛けてたっていうけど、あれですか、ご自身のお店でもその洋菓子とか和菓子とか、はい、お菓子も出すんですか？
はい、お菓子は僕自身が和菓子よりも洋菓子の方が好き で、うん、で洋菓子と日本茶って多分みんな合わないんじゃないかなって思う人もすごい多いですし、
まあそうだね、
はい、どっちかといえばコーヒー紅茶選んじゃうと思うんですけど、うんうん、もう日本茶に合うお菓子を作ろうと思って、うん、全て植物性の食材で作った洋菓子、うん、まあ、スコーンだったりとか、うん、パウンドケーキとかビクトリアケーキとかメインでやってますね。
さ、失礼だけどさ、その店さ全く錦糸町に合いそうもないんだけどさお客さん地元の人いるの？
地元のお客さんももちろん来られるんですけど、はい、結構遠くから来られる方多いです、
ね、そうだよね、
はい、もう本当に県外もそうですし、
やっぱりそれあれ、こうネットのおかげと、あとあれかな、はい、このバリスタ、日本茶バリスタのせいかね。
まあ、ちょっと興味持ってくださるお客様も多いんですけど、うん、単純にまあ本当にお菓子だったり、その日本茶プラントミルクティーっていうのなんだろうって来るお客様は多いですね。
なるほど、
はい、
それで店内はさ、はい、何人ぐらい入れてさ、だいたいお客さんの滞在時間ってどのくらいなの？はい、
本当に10人ぐらいしか入れない小さいお店で、うん、で滞在時間は本当に1時間いない方の方が多いですね。
あ、そう、
はい、
じゃあ回転率いいね。
回転率良くなっちゃいましたねもうちょっとゆっくりしてもらいたいなと思うんですけど、結構お客様同士がちゃんとこう次並んでるから、
へ、
ちょっと出ようかなみたいな。
何時何時でやってんですか？
平日は12時で17時半クローズで、土日は10時オープンの17時半クローズですね、
うん、早いね、閉まんの
早いですね。
何やってんのその時に？研究？
いや、もう前後で本当にお菓子作ったりとか。
ああ、一人でやってんの？
全部一人でやって。
ああ、それは大変だね、
はい、手伝うスタッフは営業中いるんですけど、うん、基本作ったりとかするのは全て自分でやってます。
へえ。 J-Way ロハスタック。まあそんな倉橋さんですが、昨年7月に2店舗目となるプラントミルクコーヒーカフェムテをオープン。これも錦糸町なんですが、これはすげえ不思議なのは、なんだこれ、今度コーヒーになったの？
そうなんですよ。
どういう思考なんだよはい、じゃあまずこの新しい昨年7月にオープンしたムテの何だろうな、おすすめの飲み物をちょっと説明いただけますか？
はい、ムテは、まあ、浅煎りのコーヒーを中心とした本当にフルーティーだったりとかフローラルな香りのコーヒーと、あとオーツミルクを掛け合わせたミルクコーヒー、香るミルクコーヒー専門店っていうのをやっていて。
なるほど。
でその中でもまあエチオピアの、 豆とあとオーツミルクを掛け合わせたエチオピアのミルクコーヒーが最初に皆さんに楽しんでもらいたいっていうのが、
エチオピアの美味しいよねやっぱりコーヒーは、はい、まああのアンドテイは、なんとなく店の意味分かったけど、このムテって何語？
ムテはあの本当にミュートって意味の、はい、あの MUTE なんですけど、はい、それをまあ本当にそのまま読んでムテっていう形にして、
うん、
何もないそういった時間を取ってほしい、
うん、
なんか普段こうやってる中でいろいろとこう、まあ、人間関係とかもそうですし、うん、仕事とかもそうですけど、うん、一回ちょっとその場所から遮断して無音の時間を取ることで見えてくるものだったり、その世界を広げてほしいっていう意味でムテっていうふうにはしました、
ね、なるほど、
はい、
まあじゃあ常連ってさ、はい、どういう人がいるの？一人で来るやつもいるの？それとも夫婦も？
一人で来るお客様が多いです基本的には。
あ、そう、
はい、
へえ、君みたいなやつなんだな、きっと。
そうなんですね僕と同じ思いをしてる人に来てもらいたいっていうのはありましたね。
なるほど、
はい、
それであれですか、その修行の方は倉橋さんの、はい、まあまあお茶なのかコーヒーなのか、
はい、
分かりませんけど、修行は週末どんな形で今活動なさってるんですか？
基本的にはお店に立っているので、でほとんどもう休みの日とかは、まあ、本当に YouTube 撮ったりとかもそうですし、あとはまあ本当に自分の知見を広げるためにもいろんなお店を回ったりはしてますね。
あ、
うん、
最近なんか面白い店見っけました？
面白いお店、まあ、でも錦糸町の冷麦屋さんはすごい面白いなって思いましたね。
またこだわるね錦糸町
いや本当にいいお店が錦糸町多いんで。
あ、そう、
はい、J-Way ロハス
タック。まあでも、そんな倉橋さんですが、お茶の入れ方のワークショップやパティシエとのコラボイベントなども開催されてるそうですけども、今後の予定で ありましたら教えていただきたいんですけど、イベントみたいな、
イベント自体はあの開催っていうのはあまり今決まってないんですけども、催事の出展とかは、6月にちょっと岡山のなんかスコーンフェスみたいなのとかに出展するっていうのはありますね。
へえ、なんかでも今日聞いてたらあれだね、ついつい行きたくなりそうな店になってるね。大したもんだね。
ありがとうございます、ね、ぜひ来てください
まああの倉橋さん、このアンドテイト、はい、ムテですけども、あのゴールデンウィークの営業っていうのはやってらっしゃるんですか、はい、それとも休んじゃうの？
いや、ゴールデンウィークは通常営業で、
うん、
まあ、定休日、ムテの方は火曜日で、アンドテイは水曜日になるので、それは変わらずって感じですね。
へえ、一緒にしなかったんだ。
そうですね、ちょっとずらして、うん、お客さんもちょっとばらつきを持たせるというか、
うん、
最初一緒にしてたんですけど、ずらした方がいいなっていうふうに思って変えました、うん、
なんか君面白いね、自分で何でも考えてとかいいねもうあれですか、なんかじゃあ3軒目の店の構想が出てきたんですか？
そうですね、さっきもちょっと物件見に行って、うん、3軒目はもうお菓子屋さんをやりたいっていうのがあって、でそれでまあお茶時間だったりとかコーヒー時間をお菓子から作っていくっていうのをやりたいと思ってます、う
ん、へえ、まああの なんだろう、自分で考えてらっしゃって、なんか人真似じゃないとこがあの気に入りましたまあまあこれからもどうぞその静かな時間をね、はい、楽しんでもらうような人を喜ばせてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。 J-Way ロハスタック。